たまほじるしネットラジです。11月の第3週パーソナリティはたまほみしおです。よろしくお願いします。今日はヒーリングスペーススフィアの稲本ひろきさんにゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
もしよろしくお願いします。
なんかちょっと先ほどかスカイプの音声が悪いみたいで、ちょっと音声が途切れたりしてるんですけど、無事に放送ができればいいですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日は発達障害は世界を救うっていうテーマで、私がしばらく何週間にわたってやってきていたのですけれども、そのシリーズの第じゃない、そのシリーズの最終回っていうことで、になってます。
はい。
はい。稲本さん、決して別に発達障害の専門家とかそういうわけではないんですよね。セラ。
発達障害でいう、そういうのをやってるセラピストっていう感じではないですね。
ないんですよね。
はい。
どんなお仕事を普段されてるか、簡単に自己紹介していただいてもいいですか？
あ、はい。最初の方でヒプノセラピーをメインにやってまして、そこからボディーワークも少しやってったんですけど、今はどちらかというと、こう、普通のカウンセリングに近い感じですね。で、いろんなこと、話の中でいろんな仕組みとか何かを理解してってもらったりして、ご自分で気づいていくような、そんなことが多いですかね。半分教えるになってきてますね、最近。
教える方。なんか、
はい。
専門みたいな、こういう人が多いとか、こういうこと悩んでる人にこういうことをやってるのが一番メインだみたいなあります？
それ私何でもやってきちゃったんです。ちょっと私はこの業界の中でちょっと、問題児みたいなもんでしたから。
問題児。
はい。
というのは。
全然ずっとうまくいきませんし、ギリギリでしたので、
え
何でもやってました。
えー。ええー。
好き嫌いせずに食べなさいって言われてるみたいなことを全部やってきましたんで。
例えば変わったことといえば何か面白いことありました？
そうですね。主にやっぱり心の中のことだったり、何々なれないっていう、こう、なんかこうなるべきみたいなの、それに悩んでるのが多かったりしましたけどね。でもまあ、最初の頃、私なんか他のヒプノセラピーの人もそうだったんですけど、私自身もなった、多重人格の人って来たんですね。それがあって、で、まあ、多重人格って言っても、全然違う人じゃなくて、子供の自分とか、思春期の自分、怒ってる私とか、泣いてる私、いろんなのがこう、たくさん出てくることっていうのはあったんですよ。で、やっぱりふっと入れ替わるときって本当にこう気絶するみたいになってスッとなったりするんですけど、でもメインの、こう、メインっていうか普段の自分はそっちの方の自分のことを変だと思ってるんですよね。で、自分っていうのは半分欠けているから何かがうまくできないってすんごく悩んでるんですよ。でも何かにこうしようとしないでいると自然にそっちがこう入れ替わるっていうか、そのことはよくあったんです。で、だんだん会話していくうちに、バラバラだった部分がこう合わさっていくとか、なんとか融合して、なんか今に溶けていくような、そんな感じのことがずっとあったんですよ。まあ、それもある種、それの一つ一つを自分を見れば、自分は何かが欠けているとか、って本人は思ってるんですよ。でも、本当はそんなことなくて、こう、理性の自分と、怒ってる自分とか、泣いてる自分とか、ダメな自分とかって、バラバラに、こう、ふっと入れ替わると、こう、思ってるだけの話ですからね。本当はこれってみんなそうなはずなんですよね。
みんなそのはずっていうのは。
私も自分でだんだん内側見てたときに、あ、頭で考えてるけど自分と、こういう感情の自分ってこれ違うって、チャンネルが違うだけだって。で、だんだんそれが合わさっていったら、まあ、いろんな自分が出てきて、まあ、合わさっていっちゃったような、っていう風になってるんで、仕事中なんかも結構、お姉さんみたいな私が出ることはよくありますね。
お姉さんみたいな私。
ちょっと、なんかそういう言葉遣いになって たまにマツコになって しゃかっちゃって、ああ、ちょっとごめんなさい、私変なとこありますけど、申し訳ないですっていう時はよくありますね。まあ、そういったことがあって、どのセラピーも全部やってきたような感じだったんで、いろんなことが教わるってことをよくやってきましたね。
おお、どのような。
うん、こっちが何か、これはこうだから、こういうふうになるんじゃないかっていうのを設定なしにするんですよ。何なのってもう謙虚に聞いていく。だからさっき言った、対象人格みたいっていうか、自分がこう、いくつもの自分に分かれっていう人だったんですけど、ある時こう、夜中に電話かかってきたんですね。それに近いのは、まあちょっと電話他のもあったんですけど、その時は子供だったんですよ。でもその時はちょっと電話に出たらなんかこう、はぁーってなんかこう、ため息ついてて、何かなぁ、でもあの人だよなって分かってんだけど、どうしたのかなって言ってたけど、ずっとこう、答えないんで、ずっと聞いてたら、あなたは誰？って言われるんですよ。で、私はここへこれやってる方が稲本ですけど、知らないって言ったら、なんか答えないんですよね。
電話かけてきたの、先方なんですね。
そう。
不思議ですよね。
そう、まあ、そう言うから、あ、そう、知らないんだね、って、そう受け取るしかないんだよね。で、どうしたの？とか、なんかあったの？とか言うと声かけてたら、やっとこう、呼吸が少し安定して、話し始めたら、なんだっけ、なんかこう、どうしたの？どうしたの？って私が言ったから、みんなそうやって私のことをどうしたのって言うの。で、ちょっと怒って言うんですよ。何やって言ったら、みんな私が出てくると、変な目で見るとか、どうしたのって言われるんですよね。って言うんですよ。何がっていうと、だからあなたは何なのって言うと、何々さんの、で、まあ本人の何なのって言うと、私は何々子じゃないって言うんですよ。で、その人じゃないって言われるとね、こう、返答に困っちゃうんですけど、じゃあ何なんですかって言うと、あなたじゃあ何なんですかって言うと、私は、あなた方が言う不安のようなものって言ったんですよ。はあ、不安のようなもので、なんだろうなあって困ったなあと思いながらも、そうですか。で、どうしたんですかって言うと、いつも私がいるのに、こうやって出てくるとみんな嫌な顔する。心配される。おかしいとか、私はこういう存在なんだけど、なんか変な目で見られる。なんか途中でだんだん泣き始めちゃったんですよね。いや、だから、あなたは何なんですか？だから私、何なんですかっていうと、だから私は、その何々さんじゃない、じゃなのっていうと、彼女にいつも一緒にいるって言うんですよ。ああ、いつも一緒に。いつからですかって言うと、考え込んじゃって、生まれる前からって言うの。生まれる前からね、なんで一緒にいるんですかって言ったんですよ。そしたら、彼女は私を生かしてくれそうだからって。はあ、生かすって何って言ったけど分かんないらしくて。でもただ一緒にいた。ただなんかこう、人がとか家族とかね、誰かが見ると、私が出てくると、すぐこう変な目で見られる。どうしたの？なんでそんな顔してるとかってすごく言われて。で、 そのたびに私はこういう私でいちゃいけないっていう。でも、本人がすごく泣きながら怒ってたんですけどね。私はこういう存在なの。私は、あなた方が言うそんな不安みたいなものってこういう存在なんだものって。どうしたのも何もないでしょ。なのに、何かしようとするって言ってね、すごく怒ったんですね。で、私もその時言って、やっぱり、どうしたんだろう、なぜそうなったのって考えていたから、ああ、それって、それが変だと思ってるんですよね。
誰がですか？
私自身も。だから何か傷ついたか、何か嫌なことあったか、何かの、ある状態、そういう状態だと思ってた。でもそれは、私はもともとこうだっていうから、それはどうしようもないですよね。で、あ、そうか。それなのにそんなことされたら、そんな風な目で見られたら、それは傷つくわ。それはひどいわ。と思って。ああ、そっか、君、そういう存在なのね。
なんかありのまま認められたいみたいな。はず、その、ありのまま認められたいはずだみたいな感じですか？
そういう人格みたいな存在っていうことなんでしょうね。でもこれって誰だって本当はそうじゃないですか。誰だって自分の中にこう、なんかそういうネガティブな自分っているはずだし。それを問題だとかね、または良くないとか、そういう風になっちゃっている状態をずっとね、こう、常にやってたら、問題だってなるけど、それはちゃんと訳があってやってることでしょ。その訳もちゃんと知ることもせずに、それを何かの病気だとか、傷ついた状態だって見ることの方が、これ差別だよなぁと思ったんですね。
なんか直さなきゃいけないみたいに見るのってなんかね、なんか差別してる感じしますよね。
そう。何かが悪いと思い込んでるんですよね、みんなね。悪いんじゃなくて、たまたま一緒にいて、その本人にしてみたら、そのなんかくっついてその不安みたいなのを活かしていけたら、双方が活かされるんですよ。
双方が活かされる。
こちら今止まってます。
そうですか。
ああ、立てた。
ああ、よかった。ああ、双方生かされるはずなのにと。
なんか、だから私は他のそんなのない人でも、私自身でも他の人でも、ネガティブなものをちゃんと生かすことをやらないとポジティブなんかできないよと思うんですね。それって差別じゃないかって、それはなんか、何か、障害持った子もそうですよ。まさしく発達障害自体もそうだし、その役目はちゃんと、それを何か良くない状態だって思っていること自体がおかしいと思うんですよね。それは、あなたはそれじゃダメだっていうことでしょ
う。
それが、ね、なんかすごく、なんか見えないところにある、なんか、空気のようにある差別のようでね。
なんかね、望ましい状態みたいな、かっこあるべしみたいなのを決めて、そこからはみ出すと、なんか強制、正す方のね、無理やりするとかいうのじゃなくて、正していかねばならないっていう感じで強制していくっていうような、ことがやっぱりよく起こってますよね。
はい。私のところに来た人でもそういうポジティブな何々になりましょうみたいなね、すごいのあるんですよね。そういうの言って、なんか自分がその中で、すんごくこう、父親に対してこんな思いを持ってたとで、また発見しちゃったっていう状態になった人がいたんですよ。帰ってきてから話聞いたんだけど、そこでそんなことに気がついた自分を感じて、うわーっと涙が出たと思ったら、じゃあそれをちゃんと処理しましょうって言われたんですよ。もうその瞬間、もうその、そこの、それやってるファシリテーターに、もう我慢できなくて、黙っててくださいよってどうなったんだってね。もう私はそれ聞いてもう拍手喝采したけど。
ねえ、なんかポジティブで何も問題ない状態が良くてっていうような、そうじゃないときはもう直していくみたいなね、感じが分かり通ってる気がしますよね。
みんなでそうなりたいけど、そんなのってまさしくみんな企画品の完全品になっちゃうでしょ。それちょっと、そうなれたらどうなっちゃうのよって思いますよ、まさしく。
どうなっちゃうと思います？
要はまさしく進化止まるでしょ。っていうか変化がなくなるから、あの個人の成長、うん、や人間関係の成長もなくなるし。なんかこの前おっしゃってた中にあの、
うん、
DNA の、
うん、
だっけ、なんかの進化の成長も、だから、こう、多様性がないとダメでしょ。う
ん、多様性がないとね。
っていうのは、つまりは、あの、これが正しいじゃなくて、ミスがあるから変化して進化する。
うんうん
うん、ってなると、だから多様性、自分がこう増えていくようなね、うん、この選択が。
うん、
それが、うん、ないとおかしくはなっちゃったでしょうしね。
ねえ。あの、私が稲本さんにこのネットラジに出ませんかって打診したきっかけみたいなのが、
はい、
初回か何か、あの、このネットラジの中の発達障害世界を救うシリーズの初回ぐらいの告知をしてるときに、はい、Facebook で稲本さんが何か、はい、多分反応してくださって。
はい。
で、その時になんか、あの、TED、TD ってなって
る？
テッドってなんて言うんですかね、あれは。なんか、プレゼン大会かなんかなんですよね。世界、アメリカか何かの。
はい。
それの中のテンプルグランディンっていう方の、の講座って言えばいいんです。講演？
はい。
プレゼンって言えばいいですか？15分ぐらいなんですよね。それの動画を紹介されてて、それにいろいろコメントつけられてたの、すごく感動したんですけど、世界はあらゆる頭脳を必要としているっていうタイトルの動画で、そのテンプル・グランディンさんが自閉症の方なんですよね。幼少期に自閉症だと診断された方が、こう、今すごい活躍されていて、その方が自分のその脳みその特性とかを通じて世界はあらゆる頭脳を必要としているのだっていうことをすごい大観衆の前で鮮やかな演説をされている動画なんですけど、
あれはいいですよね。
えらく感動したんですけど、ね、まさにそのテンプルさんもそういう多様性こそが力なのだっていう、世界あらゆる頭脳を必要としていて、ちょっとぐらい不具合があろうとも、
うん、
あの、規格外であろうと、そういう世界はそれを必要としてるんだってことは、と語られてたんですけど、
うん、
稲本さんの考え方もとてもそういうことをね、よく、Facebook にも書かれてるし、
ね、
今のお話はそういうことだと思うんですけど。
と、うん、いうか、そういうなんかこう、欠けてるとか、外れてるとか、まさしく発達してない部分とか、何か欠けてるとかないと、
うん、
いや、欠けてるのがある人ってのは他の何かを持ってるんですよね。
うん、
で、そういうとこも何にもなく平均っていうのは一番どうしようもないですもん。
どうしようもない。
どうしようもないって言っちゃうのさ、申し訳ないけど、あの、何かの企画に私はなってます。大丈夫です。私は問題ありませんを必死にやってる状態って、うん、そこから成長しないんですよ。
そうですね。
ええ
ー。
なんかね、なんで頑張ってこんなに頑張っちゃうんだろうって。なんでこの人ここに気がつかない、なんでこんな状態になったのにって。それってね、向かってる方向が沈んでいく太陽に向かって必死になんかこう、走ってってんですよ。
うん、
いやー、それ無理だと思って。それはよく思うんですよね。
なんか優性生殖もそういうことですもんね。一人の個体では生殖ができなくなって、二つの個体、それも性別が異なる個体がいないと、生殖ができなくなったっていうのは、欠けてるもの、すべてを欠けてるものにして、はい、何か相手がいないと完全ではないっていうふうにしたところから進化が盛んになったってことですもんね。
はい、私は日々男として欠けてる存在を感じてます。
何ですか、それは。
いや、女性だって、女性の心の中に言おうと見てくと、何でも持ってるもの。
あ、そうなんですか？
男比べると、男って本当に男っていうなんかこう、そういうなんか物々の一般的なこと、
うん、
ばっかりだし。女性の色と中の色とね、心の中のこと色で聞くと、あ、ほんと神様とか大自然通じてるわって思う。
あー。でもなんかそう思いますね、私もね。
うん。
わかりますね。
だからこそほら、 それがこう、ないがしろにされてる状態ってものすごい起こるんじゃない？あれは怖いもん。でも、それはそれですよ。だって神様、ないがしろにしてるようなもんだから。
ああ、ねえ、奥さんのこと神さんって言いますからね。
本当にそうです
そういうことですよね。
私はだから夫婦関係のことをやった時には最終的に男が主導権握って、男に頼れて、愛されて、って。いや、それ逆だと思うってよく思うんですけどね。
どんなのがいいと思います？
いや、関係は SM か、ボケとツッコミとか、なんかこう、どつき漫才とかであって、女性のが指示出して、餌あげて、撫でてあげて、命令を下す。で、男はそれでもって何かを成果を出して、愛される。ってなると、すごくいい循環だと思います、
ね。フリスビー投げて、取ってこいって言って、取ってこい。
そうそうそう、わんわんわんわんわんって。
取ってきたら、よしよしよしよし。
そうそうそう。うん。それサンダル拾ってきちゃったら、何やってんだって。そうじゃないだろうっていう。そうやると、あ、すいませんって。なんか、なんていうの、マゾの男の方が絶対いいですよ。
女王様と。
ええ。
面白いですね、男性の稲本さんがそういうことをしちゃう。
でも本当、私がだってそうですもん、すっごいマゾだもん。
あ、そうなんですか。誰か。
愛してって、私に命令してっていう方ですから。
女王様いるんですか、稲本さんには。
今いないです。
どうだったか。
今もう、流浪の民でございます。
どうだったか、興味のある方、ご連絡いただ
そう。佐渡に限る。でも本当そうなると、ほら、男もだって、自分に誇りを持てるじゃない。
ああ、女性を喜ばせるのって、ものすごい本能的な喜びだっていう話、よく聞きますよね。
それがね、心の中でお母さんか会社か社会を喜ばそうとしちゃってるのも。
ああ。
なんかおかしくなるでしょ。
そうじゃなくて妻を喜ばせろと。
ええー。
いうことで。
お母さんはいつまでもあなたを抱っこしてくんないぞってね。だからそこは勘違いしてる人が多いけどね。まあちょっと話がちょっとずれちゃって申し訳ないです。
いやー、すごい面白いです。多様性が重要
です。でも、だって、今私がやってて、そういう関係にね、こうしていくのって最高に面白いですもん。
ほう。
だって女性がその足、味しめると、旦那可愛いって言うし。前のダメ犬がね、名犬になっていくの。
でも、私も男女関係とか、パートナーシップとか、まあ、当然というか、興味がすごいあって、いろんな勉強っていうか、たくさんの方の話聞いたりとか、いろいろ、ね、友達のなんか恋愛についてよく聞くとか、周りの人、夫婦関係とかを観察するとか、自分と旦那の関係を見るとか、よくやりますけど、やっぱり、なんかそこにはちょっと法則性というか普遍的な一貫性ある感じしますね。やっぱ恋愛セラピストみたいな方とかもみんな同じことを、男女間パートナーシップの本とか、そういうのも本当一貫して同じことが書かれていて、やっぱ、個体差っていうのは個人差はあるんでしょうけど、男性性みたいにだいぶ大雑把にくくると、やっぱり女性を喜ばせたときにすごい大きな喜び、報酬を得たような、
そうですね。
お金を受け取ったときと同じ場所が脳が活性化するとかいう感じで、ですごい満足度があって、なので、女性は喜んで見せる、望ましい行動のときすごい喜んで見せて、それで失敗したときそんなに咎めないをやってると、とても喜んで、こう、喜ばせようっていうことを熱心に熱心にやるっていうような、そんな感じになっていくっていう、一貫して皆さん書かれてますね。で
そう
も、
です
ブログ
ね。
でもね、そこだから、法則性はあるんでしょうね。
そうね。だからこれを知り合いで離婚カウンセラーなんかやってる人なんかだと、他の同業の人が、いい奥さんやりましょう。掃除しましょう。きれいにしましょう。着飾りましょう。で、なんかどっか一般的に言う、いい奥さんをやりましょうってやるんですよ。っていうのはやると絶対ダメなんですよね。それやったから、あんた、だから戻ってきてよねっていう脅迫をやってるようなもんだから。
義務感でやってるとき、どこか不機嫌ですからね。不機嫌っていうか、すごい嫌ですからね。
そうです
ごい恐ろしいですよね、不機嫌って。
はい。
まあ、丈夫機嫌が大事です
で、どっかね、笑いか、なんか、誰、この前、他の方でもなんか話したけど、欲の部分とか、こう、なんて言うんでしょう。欲望の部分をちゃんと使わないと。
よくの、
そうして、なんか美味しくしないとダメですよね。
ほう。もうちょっと詳しく。
なんか美味しい思いをする何かがないと、絶対それしようとしませんもの。義務感とか努力でやっちゃうから。
それね、ちょっとぐらいできてもすぐにね、
ね
なんか無理になりますよね。燃え尽きちゃ
そう。あ、ごめんなさい。なんかまたちょっと音がスッと切れた、今。
いくつかコメントが寄せられてますね。
ああ、入ってきた。
T1011 さんから、怒ってる時に
はい。
急に劣勢になって妙に冷める私。ああ、なんか、さっきの多重人格のお話の時のことかもしれませんね。清月さんから、フリスビー投げて取ってこい。本当に良い話。
そうすると、さどっ気のある男はどうしたらいいんだろうなってちょっと考えますけどね。
ですね、そういうの、あ、でも多分うまく噛み合ってんだと思いますよ。
多分、本当はだって両方持ってるはずですから、みんな。
ねえ。
それをなんか、どっちも使わずにとか、私はこっちってやっちゃうと、なんか合わないんでしょうね。
男性ってやっぱり物事、ちょっと困難な物事をやり遂げるっていうのすごい達成感とか使命感感じるじゃないですか。
そうですね。
ねえ、で、そこで、こう女性がフリスビーじゃないですけど、ここに戸棚作ってほしいわ、あなた、みたいな。ちょびっと、チャレンジングで、ちょびっと困難な、こう、依頼出して。出したら、それを、おおって感じ、やり遂げて。だ時に、すごーいって言って褒める、みたいなのが、きっと、すごくいいんだろうな。そろそろ、
もう、
ね、
そ
フ
れ
リー
は
ダイ
も
ヤ
う
に
男
コ
に
ール
とっ
したい
て、
わ、みたいな。
もう男にとってだって、なんか美味しいですもの。
美味しいですか？ほう。
だって、守りたい人が、守ってあげたい人が喜んでくれるんだもん。こんなことでってことで。それをなんかね、苦労や頑張りだと思い込んでっちゃうとおかしくなんですよね。はぁ、あ。
面白いです。
今日は発達障
どう
害。
かですね。私どう結びつけようかと、すごい今ちょっと考えてたんですけど。
発達障害なんですけど、私ってどちらかというと、そういう方面とか、性の方とか、あとはいろんな、この前、どっかに帰ってらっしゃった2時間お風呂に入ってて、
瞑想してた話ですよ、私の。
で、あーって気がついた、メタプログラミングに気がついた方とかね、あっちの方ってすっごい好きなんですよ。
もうちょっと詳しく。
いやいや、頭に自分がものを考えてるけど、その考えは何かの、こうするべきや、こう考えるべきや、何かの過去の思い込みをベースにしてものを考えてるでしょう。だから自分の考え思考のもっと上のメタプログラミングに気がつくと、ああ、それ元にして考えちゃってと、なんかこう、バッと入れてっちゃう。
なんかね、バグに気がつくみたいなね、ここにバグがあったからこういう動作になるんだみたいな、それと外せばいいんじゃんみたいな気がつくっていうね、超大事なことですよね。
もうあっち私大好きでしたもん。だからずっとこう、なんていうの、電話で雑談のようなセラピーやってる人もいるんですよね。なんか雑談の中でそういうようなことを私喋ってるらしくて、前話してたあれってやっと気がついてって言ったら、もういろんなものがバーッと変わっていったっていうのはよくあるんですよ。多分なんかその思い込みとか思考ってだから考えって立体的に積み重なってできてるんですよね。それの上にパッと出ちゃうっていうか、上の何かに気がついちゃうのかな？だから、なんていうのか、観念から目を覚ましちゃうんですよね。その辺は私も大好きな世界ですもん。マトリックスみたいな、あれに目覚めていくようなところ。どうしたんです？
OS みたい、OS を変えるみたいな話なんだろうなと思って。脳みそとパソコンってすごい似てますよね。
そうです。ていうか、
ね。
パソコンが人間に似ちゃったんですよね。
パソコ
脳
ンは
の構造
脳
に。
みそを再現しようとしたんですね。
はい。
ね。
結果そうなっちゃってるから、そこの Windows の OS のどっかになんかこうするべきだが入ってると、そこになんかゲームが載っててもこうするべきだのゲームの考え方になっちゃうんだよね。
それをこう取り替えるっていうようなことはできるんですよね。
ねえ、
人
取り
間
替え
には
たら
ね。
気がつけばいいだけでしょ、これ。
そうそう。ほんとパソコンだったらなんかアンインストールしてどうのこうのとかって大変だけども。
はい。
人間の脳みそすごいので気がつけば
そうい
いだ
そう。
けですもんね。
そうするとなんかなんか、オセロの端っこが、パンってひっくり返るような。
ちょっと
パタパタパタ
パタパタパ
パ
タ。
タって言っちゃう。そうそうそう、そう。
真っ黒が真っ白にビャーンっていうね。
はい。
そういうことって起こりますよね。
そうすると自動的に他のいろんなことが分かっていっちゃうんだよね。
あれもそうか、これもそうか、みたいな。みんなそうだったのかみたいな。って起こりますよね。
私もセラピーの散々勉強してそういうの分かってて、部分部分が一つ一つ分かってった後で、ちょうどマトリックス見たら、これそのことじゃって 分かって、
まさに。
ああ、なんだ、そういうことはってびっくりしたんだけど。
ねえ。ねえ、ほんとそうですよね。
はい。今必要なのはなんか全身性交、ちゃんとする。それしてったら、それだけしかできなかったら、もう行き詰まっちゃうでしょ、すべてが。世の中もそうだし。教育の現場だって昔に比べれば教える技術ってすごいんですよね。それやればやるほど、それに従わざるを得なくなっていっちゃうでしょ。と自分で工夫するのがなくなっちゃうし、頭いいんだけど、発想がこう、なんていうの、自分なりの発想がしなくなっちゃうっていう、する余裕がなくなっちゃうんですよね。そうすると、対価に近くなるんじゃないですかね、それね。
もっと緩めないとね、自由にしないと。
そうですね。
なんか進化を止めるような方向に進むん
はい。
じゃないかっていうようなことですよね、根本さんおっしゃって。
そうですね。ただまあ、一旦こういうのに今なって反対の方に振り子が触れていくんじゃないかなと思うんですけどね。
パソコンの例えで言うと、なんか、やっぱり Mac が、こう、右脳っぽいです。そう、そうで、だ、合ってるのかな？私、自分は本当はあまり詳しくないので。
だと思うんだけど
印象ですね。で、今、すごくこう、iPad とか iPhone とかが、わーっとなって、Mac がわーっと増えてるじゃないですか、こう、シェアが。なんか、そういうようなことが、こう、人間の頭脳でも起こってるのかなと思って、こう、右脳が発達した人たちっていうのが、こう、わーっとこう、席巻し始める。今までやっぱり左脳っぽい暗記をしているかとか、ちゃんと順序通りできるかとか時間内に終わるかみたいな、左脳っぽさみたいなすごく大事にされてて、右脳っぽい人がなんか、なんていうんですね、
そう
肩
です
身の
ね。
狭い思いをしてきたみたいなところがあるのが、こうし、
は
なん
い。
そういうシェアが、っていうんですか？
私なんて、ものにもともとは右脳です。もの考えない人ですから。
右脳っぽいですね。
でも、そういったことにいろいろと興味持って、ものすごい本読んで、左脳を強烈に使っちゃったんですね。そしたら、なんかこう、ものすごく頭に汗をかくようになっちゃって、ものを頭で強烈にこう論理的に考えるようになっちゃってね、もうおかしくなったんですよ。
なんかいろいろ反響がありますよ。ナオタ
反
ス
響？
さんから、反響が来てます。ナオタスさんから、先ほどの稲本さんの、どうしちゃったんですがとっても優しくて癒され
切
ま
れ
し
ちゃった
。
て。
かっこ笑いみたいな。あれ優しかったですね、稲本さんね。どうしちゃったんですかって言ってくださったやつ。
ああ、もしもし。
聞こえて
あ、
ます。
もしもし。今、なんか音が切れちゃったけど。はい。
先ほどの稲本さんの、どうしたんですかがとっても優しくて癒されました。笑いっていう投稿してます。すごい優しい。
どうしたんですかって何それ。
いや、なんか私が、とか言ってたら、どうしたんですかって言ってくださった。
はいはい。
ごめんね。
今日はかなり抑えてますけど、私の中で変なお姉さんがいるから。何出したのかなってね、変なのもいるの。
T101 さんから、私も再インストールしたい、かっこ笑い。再インストール。多分できますよね、自分の脳み
そ、
ね。
そうそう。単なる観念で出来上がって、文字でできてるだけですもん。
なんか、もともとの自分に戻る感じで、違うものに取り替える感じではないけど、
そう
ね、変な。
どこ頑張って何かになるその変える方じゃないですか。
たくさん入れすぎちゃったソフトをどんどん外していくみたいなことできますよね。
ええー、そうです。
重たいのね。
ええ
ー。絶対できますよ、T101 さん。
ええー。あ、っていうか、たまちゃんはその、考えないってできます？
考えない？
はい。
瞑想はよくしてますけど、それが考えてないのかどうかってよくわかんない。
ああ、
うん。
いや、中学頃になんか友達に聞かれたんで、うん、えって言ったら、よく考えてないよねって気がついたんですけど、
はい。
汚れできないってその人は言うんですよ。
ああ。
で、考えないって、考えてる、ずっと考えてると、それが自分だと思ってるんですよ。
ああ。
でも、文字や思考って、いやだって文字みたいな思考っていうのは、これ私が考えるときに、だって論理的に考えるときに使っている道具じゃないですか。だから何も考えないと、私はよく教えるのは、食べる瞑想とかね。なんかずーっと噛んでる。とか、ウォーキングメディテーションみたいなの。結構、いろいろとこう、ただ物を見るとかってやると、何にも思考しない状態ってすごい平和なんですよね。まさしく今ここにいるっていう。そう、それなんですよって言うと、あ、なんだ、こんなことなんですかってみたいけど、難しいことだと思うから、そう、難しいことだと思い込んでると、気づくって起きないんですよね。答えって気づいたときって絶対簡単でしょ。あ、なんだとか。つまり、それを難しいと思ってるから、上を見て、実は足元にあることで。なんかそれに気がつくとみんな気づき始めんだよね。
味わうとか、慈しむとか、めでるとかっていうのが、考えてない瞑想的な状態に近いですよね。
はい。
ね、食べるとかも、よく味わおうと思ったらそれが瞑想になりますよね、本当に。
ええ、そうです、そうです。私それ最初やった時でも、やってると、はっと気がつくと、自分がまるで、意識がね、下の上になんか乗っかってるぐらい、口の中にこう、ちっちゃい自分が入ってる感じだったんですよ。食べ終わって飲み込んで、はっと目開けると、あ、今ここかってびっくりしたんだけど、あれやってるとね、味覚が鋭くなったんですよね。で、なんか、食べたくないものは食べなくなるしね。
ダイエットにいいですよね。
すっごくいいですよ。
すごくいいけどね。
ええ。
あと、
添加物とかすごいわかるもん。そうそう。で、なんか、すごくね、それやってるとね、手を合わせたくなるの。
ああ、素晴らしい。
ご飯一口ずーっと噛んで、もう本当にご飯の中にある繊維分だけが最後残って、それ最後にふっと飲み込んだ後で、なんかものすごくありがたくなるのね。
私、ダイエット合宿とかでね、そういうのやったらすっごいんじゃないかと思うんですよ。
これなんか私が前ティクナット・ハンさんって、あの人の、なんか流れを組んだアメリカのペインクリニックのなんか話聞いて、みんなそれやってるんですよね、がん患者なんかも。痛みのコントロールに。痛い痛い痛いっていうのが、ああ、ただ痛いなのね。なんか、ある種悟るようなことだけど、でも、とっても簡単にそれをやるみたいで。
素晴らしい。
あれはいいですよ。私も、変なもの食べなくなったもん。
いや、ねえ、やっぱり、食べるときまで、頭で食べちゃうってよくありますよね。はい、もしくは、五感をシャットダウンして、新聞に夢中になりながら食べるとか、テレビ夢中になりながら食べるとかね。そういうのってやっぱりとても。
私だって前は大盛りしか食べられなかったの。普通盛りを頼めない。 もう、おもちゃじゃダメってのが、それやったら、あ、あれ普通でもいいし、いや、子守でもいいなっていうふうにだんだん変わりましたね。
なんかこれを聞いてくださってる方で興味のある方は、ぜひ、名本さんに連絡したら、パペル瞑想を教えていただけるんですかね。
最近そういうのを、ね、なんか日常の中でそれやったら難しいもんにしちゃうからダメで、日常の中にはそういうことをたくさんやったらこれ楽しいだろうなと思うんですよね。
座禅とか、かえってすごい難しいですよね。じっと座ってるってそれをやろうとするのは難しいですよね。スポーツとかね、それこそ散歩とか山登りとか、食べるとか、そういうことでやったらずっと楽なのにっていう。ね。
日常の中でやってることでやるといいんですよね。
ペットを撫でるとかでもいいですよね。あ、でも、すごい慈しみとか、こう、味わう時間になるから、意識集中して絶対瞑想になって絶対。で、ペットとのエネルギー交流起こるから、満ち足りるし、
そうですよ
す
ね。
ごい癒しの時間になる上に、それだけじゃなくて、本当瞑想になると思う。子供と遊ぶとかね、子供抱っこするとか。
いろんなものをちゃんと味わうと、それの体験に入り込むんですよね。すると、やめようも、やりたいもあんまりなくなって、ただするになると、いろんな観念から自由になるんですよ。それに食べる瞑想はとってもいい、なんか合ってるし、いいんですよね。だから本当はメイクラブもそうなんですよ。
いや
絶対そうじゃないとおかしいんですよ。なんか勝手に観念をやってんだもん、そこで。だから夜のお勤めなんていうバカなこと考えでしょ。
AV が良くないですよね。
ああ、ほんと。ダメですよ。そうすると、そういうもんだって思い込んで演じるんだもん。バカじゃなかったのか。
上質な AV が、なんか、できればいいのにね。スピリチュアル AV
今
と
ちょっ
か
と切れ
ね。
ちゃった、今。
また切れましたか？今聞こえますか？聞こえますか？あ、よかっ
そうで
た。
すよね。
あ、
ああ、はい、大丈夫です。
また投稿がたくさん溜まってますので読み上げますね。シンシアリティ41さんから、己の中には幾人もの自分がいる。それらはまるで整合性を持たず、むしろ矛盾さえしている。しかし、どれもが己の真実である。その多くの自分を緩やかに統合するものとして子はあるのだ。京極夏彦。京極夏彦さんの言葉の引用で、なんでしょうかね。でも、そういうものっていうか、それが自然ですよね。そして、匿名さんから、私も入れ直したい。いつも逃げてばかりというか、OS の話ですかね。入れ直したいですね。逃げてばかり。なんでそう思われるのか聞いてみたいですね。シンシリティ41さん、もう一度書いてくださってください。ありがとうございます。私は考えることができません。素晴らしい。
素晴らし
いい
い。
ことで
考え
する
んじゃ
ね。
ない。感じるん
そ
だ。
うですね。ドンとシンクフィールみたいな。T1011さんから、あれ？これ何か前半があったんでしょうね。後半だけみたいな感じになっちゃってます。で、友達に相談するとから始まっちゃって。で、友達に相談すると女性は遠距離だからバレないと勧めるし、男性の友人は二股だからはっきりしないといけないと言います。男性と女性の恋愛観の違いですか？前半お探し出してからお返事させてい
どう
ただ
やっ
き
て
ます。
って
何か前半があるんですね。
私もサインストールしたいじゃなくて。
それじゃないですよ。同じね、T1011 さんですけど。で、友達に相談すると、遠距離だからバレないと、繋がら
友
ない。
達ダメだよ。その人だってなんか変な勘違いしてる人でしょ？大体みんなそうだもん。
あ、なんか、遠距離な中で、なんか、もう一人の方と付き合おうかっていうような、そんな話ですかね。
お若いんだったら、何でもやって、痛い目になって、そこから何かを感じ取ったらいいんじゃないですか。
さすがセラピストさんらしい意見ですね。みんな、ねえ、みんなそう言いますね。この間、婚外恋愛特集やりましたけど、やっぱり何か心が動くっていうことは何かがあるのだから、とりあえずもう少しそっちに進んでみようみたいなの、やっぱり一貫して皆さんおっしゃってましたね。その結果の責任みたいなものもちろん引き受けなきゃいけないし、傷つく傷つけられるみたいな時は結構大変だけれども、 心が動くっていうのは絶対何かがそっちにあるんだから。
なんかなんですか。でもそれを全部愛だって感じちゃったら、それはおかしいですよね。
そうですね。愛こそ全てとか、愛は全てを包むとか、そういうんでもないんですよね。
なんか他のことにが気になって、それを頭の編集っていうか、そこら辺の仕分けが全部愛っていうそのファイルに入れちゃったらさ、それ違うでしょ。
愛とか恋とかね。
うん。
愛とか恋とかが自分を幸せしてくれるものであるっていうのもちょびっと違いますよね。そうでも
そ
ない。
れはもう散々痛い目に遭いましたんで。私はもうそれに命かけて生きてきましたから。ずったずたにされて、もう悟って、もう死にたくなって。もうハートチャクラもバリバリに破れて。もう毎日ね、目が覚めるとね、毎朝勝手に言ってんですよ。死にたい、死にたい、死にたい。うるさいなーって胸が叫んでのね、こう、静止するんですよ。
女王様タイプの女性。
そう。そう。女王様なりきんないのがいるの。ちゃんとやってよっていうのがね。でも、それやっぱり愛を、恋愛やその愛になんか救いか愛されるを必死に求めると、必ずおかしくなんだよね。
あ、で、相手そのためにいませんからね。どんな人も誰かを幸せするために生きてないですからね。
こう、与える、愛するときに自分の中に愛があるんだよね。してもらうっていう状態は自分の中にないって状態だから、ブラックホールに物突っ込んだってさ、どんどんどんどんやったってブラックホールの体積ね、質量が増えていくだけの話だから。
もっとひどくなっていくっていうね。
そうそうそう。それやってね、ブラックホールが破裂しちゃったんだよ。
破裂しちゃったんですか、稲葉さん。
はい。何回も。頭で分かってんのに。
いやー、失恋、恋バナ特集やらないといけませんね。ネトラジ恋バナ特集。過去の失恋について語るみたいな。
あ、そういう点はなんかの、ちょっと変わったの、変わった反応ではあるしね、私ね。恋っていうかね、私体何かされるともうもだえ狂うのよね。
何ですか、それ。
それで変になったことは確かにある。あの、なんていうの、くんだりにってのが、くんだりにってのは、仙骨が、あれがぐわーっと登ってった時とかね。もうちょっとね、なんか神様になっちゃいそうだったけど、ならなくてよかったよ。
はぁ、くんだり上昇っていうやつ。
こういうのはあんまりやめましょう、今日はね。はい。
すごい知りたいんですけど、エロい話。
エロいっていうより神聖。でも危険。
どうすればそんなことになるんですか？
いや、どうすればって言って、慣れるもんじゃないし。いや、大変な話になっちゃうからやめましょうよ。また今度でも何でも、
また今
何でもいいから、時に。
エロい話特集の方がいいんですか？
あ、ネットラジアのアダルトとか。そっちなら。
18歳未満入れないようにしてね。めっちゃ興味ありますね。
まあ、私にとってはずっとそういう神聖なものでしたから、恋愛もセックスだって。だから全然合わないんですよね。そうじゃない人と。はい。
T1011 さんのが分かりました。
はい、
昨日、元恋人と偶然に会っていろいろと食事して遊んだ帰り際に涙が出てしまいました。それから彼のことは気になってしょうがないのです。今、遠距離の彼がいるだけに複雑です。って友達に相談すると、女性は遠距離だからバレないと勧めるし、男性の友人は二股だからはっきりしないといけないと言います。男性と女性の恋愛観の違いですか？って、おばさんですよってわざわざ書いてください。なるほど。まあ、これ、男性と女性の恋愛観の違いですかっていう質問に、そのまま答えるとしたら、まあそうかもしれませんねになるかな。
そうね。まあ、どちらかといえばそうかもしれないけど、そんなの人によって違うでしょ
そうですよね。
う。
そうですよね。
いや、毒を食らえば皿まで。
まあ。
ただ、この毒は違うぞ、こっちは色素だ、こっちは青酸カリだってのちゃんと分かってるよね。一緒くたにしちゃうとわけわかんないから。
それは、どうやって見分けるのかとか、ヒ素と青酸カリだったらどっちを食べるべきなのかとか、いろいろ聞いてみたんです。
あ、でも、そんな、危ないものはあんまり食べない方がいいよね。
自分の成長になるんだったら苦くても大丈夫っていうような、
そうそうそう。
え、あ
ズ
と、
タズタに切り裂かれても、それで成長するから。
え、あと、飢え死にしそうなんだったら食べろみたいなのもあるかなって思います。
ああ、
こう、
そう
死ん
で
じ
す
ゃい
ね。
そうみたいなのが足りなくすぎて死にそうみたいな、ね、食べていいんじゃないかなとかね。
そうですね。で、そっちの方にどんどんどんどん話が流れていってしまうんですが。
まあ、もうこれで進んでいきましょう。なんか反響も。
え？あ、そうなの？ いや、でも、一応なんか、まあ、私がね、これだけはちょっとなんか、言っておきたかったのが、発達障害というと何かすごいことを持ってたんですよ。持ってるんですよ、みんな。私は、ほら、すごく、ある種、セラピーの勉強してる中では、すごい劣等生というか、問題児だったのね。期待ばっかりすごくって。この中で何かこの思いを何とか癒すんだってすごい内心思ったんですよ。で、それすっごい思ってたけど、毎回毎回なんか気持ちが高まるんだけど何にも起きないまんま全部終わっちゃったんですよ。ものすごいがっかりして、がっかりっていう、どうしようってショック受けたんですね。で、ショック受けて、で、まあ、いつも授業の後って飲み屋に行ってみんなでワイワイやってたんで、そこでなんかこうまた話してたんですよね。したらその時はもう本当に落胆して何にも話ができなかったら、目の前に普段はいない子がいたんですよ、女の子が。で、その子はなんか障害のある子か何か問題があるか傷ついてるかの、なんか抱っこ療法をしてる人だったんですね。で、前からそれは知ってたんですけど、その子が前に座ったの初めてだったんで、なんか、そんな仕事の話をしてたら、なんか私があんまり落ち込んで、ね、まあいいんじゃないのなんて言われながら、なんかお酒飲んでたら、その女の子のね、手がね、なんかたくさん線が出たんですよ。両手に。何それって言ったら、え、これ？って。ああ、これね。いや、ほら、抱っこ療法してると、ホールディングセラピーやってると、何か気持ちがこう高まった時にギューッと詰め立てられんのって言うんですよ。で、それがお酒飲むとね、血行が良くなると、こうやってね、爪の跡が出てくるんだって言うんですよ。で、でもね、これがね、私のね、勲章なんだよって言うんですよ。で、それ聞いてて、ふーんって、まあ、ふーんって聞いてたんだけど、すごいなぁと思ったんだけど、その瞬間、そういえばね、先日ね、その中でね、ある子がね、すごいことを、すごい詩を書いたんだよって言ったんですよ。言葉の話せない子なんだって。なんか何かがあったらしくて、赤ん坊の時何かがあって言葉をずっと喋れないの。で、その子を抱っこ療法したんだけど、なんかね、詩を書いて、その詩の内容がね、すごいんだって言ってね、教えてくれたんですよ。それがね、って。青は、青い時に、青く光る。黒は、真っ黒い時に、美しく輝く。っていうのよ。で、それ聞いて、ふーん。なんか、表面上は、ふーん。なんですよね。でも、その次の瞬間、うわーって泣いちゃって、なんか、俺何かいつもなろうとしてたんですよね。別にならなきゃなんていう何かの苦しい、ものすごいトラウマとか、そんなのがあるわけじゃないけど、期待がありすぎて、その自分はダメだって言うんじゃないけど、それをやってたんですよね。ならなきゃ、考えなきゃ、何々ならなきゃ、なろうなろうって期待が強すぎて、で、私は自分の色をなくしてたのかな、と。まあもう、なんか居酒屋で うぅぅぅぅって泣いちゃって。でも、今、あれからずーっとやってきたことも結局そういうことなんだと思う。
何もならなくてよいと。
そう、まず自分の色で生きなさいよって。
世界で一つだけの花ですね。
みんな、その自分そのものであるときに、障害なんて本当はないんですよね。その分すごい知覚持ってるし、私の知り合いでこう、目が不自由な人は、その分ものすごい感性、 すごい、音楽的なものを持ってるし、
うん、
そこら辺の話聞くとすごいのね。
うん、
でも、見えて、話せて、歩けて、いろんなことを普通に持ってると、その中に何にもそれが見えなくなっちゃうんですよね。
うん、
それこそずっと食べていくから感覚が蘇るっていうか、うん、今ここにいるからいいんだけど、
うん、
それをみんな当たり前にあるものをなくしていっちゃうんですよ、
うん。
で、みんなこういう世界とかでいろんなの話聞いて、なんかこう、お勉強的に今ない自分の何かを獲得しようとしてるんですよ、
うん。
そういうことが多いんですよね、
うん。
だから頭では理解できるんだけど、なってないって言うんですよね。
うんうん、
頭ではわかります。あ、それは知ってます。
うん、
あ、それはわかりました、
うん。
って言うんだけど、そうなってない人が多いんです。
うん
うん、なんかそれ気がついたら自分にもっと内側の自分に戻っていくだけなんじゃない？
いやー、なんかね、入れすぎた重たいソフト外していこうっていうことですね、本当にね。
テッドのあの記事にあったんだって、そのだけ、あのインタビューじゃない。プレゼンの、
はいはい、
あの人だって自分は障害と思ってたら、
うん、
それだけしか思えなかったらそんなこと気がつかないでしょ
う、うん、
あんなことをやっていかないでしょ
う、うん、なんか直さなきゃいけないものだって思うんじゃなくて、なんてこれが私だみたいな、
そう、まず、いろんな人の中にみんな当たり前に、こういうとこが欠けてんじゃないかとか、いや、わかるけど、そう見るのはわかるけど、その前に、でもこれが、これでいいんだとしたらどうだろうって仮定してみないと、見えてこないんじゃないかな。これも一つの個性なんだかって言い聞かすんじゃなくて、やっぱり、何か障害があれば悲しいさ、そりゃ。
泣
くよ、ショックだよ。でも、だから目に見えない何かをすごいものをいただけることであるけど、今それが見えてなくても、何かあるはずでしょ
う。
まあ、てなことをね、思うんですよ。
素晴らしい。いや、すごい完全に同意します。
今まではセラピーでみんな頑張りますって言って頑張って、それでなんとかなったのってあんまり聞いたことないもん。
聞いたことないですね。聞いたことないです、
だからそこにはやっぱり真面目な努力なんだっていうんじゃないんですよね。
なんか全て本当に与えられたものを生かしていくっていう、与えられたものをこうねじ曲げて違うものに作り変えていくんではないっていうことですよね、世界で一つだけの花ですね。
そう、だから私はこう、ね、何でもやってきたって言ったでしょ、だから全部それがもし正しいとしたら、この道を通ったから反対の何かを見つけるのかもしれないし、こんな苦しいこんな状態があるからやっぱり振り子が反対の方に触れていく時があるでしょ、それを見つけようとしてるんだよ、あるし、そういう人はたくさんいたもん、でもそれをセラピーとはこうでとか、ヒプノはこうやってこうやっていけて、はい、感情的にこういうのが出て、その後嘆いて何かやって許しになって、そういう台本を押し付けるなって言うんですよ、私ヒプノはだんだんできなくなった誘導ができなくなったんですよ。
ああ、押し付けてるみたいな気がしちゃうようになってしまったってことですか、
なんかね、どっかに台本があるでしょ、だからだんだん台本なしでヒプノやるようになったんですよ。こう対話していくと自然に質問するとそっちに意識がいっちゃう、
そちらの方が自然ですよね。
そうですよ、
うん、
それとこっちも教わるし、すごいありがたいんですよね、なんか、そういうことかって、一緒にものすごい感動できるし、だから全部予測不可能なんですよね。
なんかまたたくさん溜まってきたので読み上げますね、ナオタスさんから、確かに愛されるを意識してうまくいった試しがありません。愛されるに意識しちゃダメですよね。愛されるのを受け取るのは素晴らしいことですけどね。で、 匿名さん、スピリチュアル AV？ それは気になりますね。いいっすよね。多分ね、探せばありますよ、きっと。今もね。
ああ、でも私、この前話した、私が AV の方で見てきたって言って、代々木正さん。
代々木正さん、ヨヨチュさんって言われてるけど、あの方、
あ
そう
の人
ですよ
も、
ね。
そう、まあ、いろいろとかなり変なのとかね、オカルトっぽいのもやったけど、ちょうど20年ぐらい前のね、一本はちょっと感動的でしたよ。
なんてタイトルですか？
なんだっけ。いや、タイトルはやっぱり AV なんだけど、加藤隆さんって言うんじゃん。
有名
あの人
な。
と当時一緒に付き合ってた人とか、あと、まあ、つまり2組の AV カップル、アダルトビデオの、男優と女優さんのカップルの、すんごくプライベートなセックスやったんですよ。なんだかすっごく応援したくなって、ただ見つめ合って、ささやき合ってるだけなの。もう、すっごいぎゅーぎゅー抱きしめ合って、で、びっちーっと見つめてんの。
中学生ぐらいの時に性教育でみんなで見る、もしくは全員に配布するとかすればいいじゃないですかね。そうい いう
や、
のも
私
ね。
そのビデオ見るとね、いつもこれ本当に性教育これにすりゃいいんだよって思いますもん。
本当に変なのが先に入っちゃう前にね。
そうそうそう。
やっぱり抱きしめ合うこと、見つめ合うことなんだっていうのは
ええ。
ね。
あれ
そ
さえ知って
れって、
れば、ね、道外れてもなんかどっかで知ってるじゃない。
一番いいのは本当親子関係がそういうものであれば一
そう
番いい
そう
でし
そうそう。
ょうけどね。
ねえ。それをね、なんかずっとその夫婦関係やってる人に、なんかだんだんとね、いい感じになってきたから、じゃあこれ DVD 送るからねって、それちょっとね、ダビングして送ったのよ。
素敵。
すっごい、もう、感動して泣いちゃいましたよって。
ですか？私 見た
もう
く
だん
ない。
だんね、絶対見ようとしたいんだって。
代々木正さんですね。ヨヨチュウさんです。スローセックスの人もいいんですよね。名前忘れまし
ああ、そうね、
た。
アダムさんね。
そうそう、アダムと奥永さんもね。気になる方、代々木正さんか、検
一応
索して
ね、
みてください。
一昨年会ったんですよ。一昨年会ったの、夜
何
中
が？
に。
そうなんです
よみさ
か。
ん。すんごいなんかね、いい素敵な優しいおじいちゃ
いい人だろうな、そういう人って。
ん。
人はいい人でしょうね。
そうね。でも、なんかで私とちょっと話したときに、キラッと目が光ったときは怖かったね。あ、ヤクザの目持ってるって。まだ、まだあるんだねって。やっぱり人の世界にいた人だから
そうなんですね。
小指ないし。
恐ろし
でも本当、
い。
だから、す
酸い
ごく、
も甘いも噛み分けるっていうかね。
そうね。だからすごく必死に愛を求めてきたし、ずっと私はあの人の、なんかこう、奇跡を私も辿ってきたし、ただその多重人格のこともその人がやってる時になんかちょうど私もなったし。
読み上げますね。いっぱい来てるね。シンセリティ41さんから、お二人は何か信じるものがありますか？いろいろ信じてます。
信じる？
で、どういう意図のご質問なんでしょうね。なんか信じてますか？一言で言えるようなことあります？
いやー、どんなもののこと？
わかんないですけど。
神様で言えばそうね、バッカスの神。
バッカス、シュチニクリ
そ
ンですね。シュチニクリ
う。
ン
いや、
で、
肉林は別
ジ
にいい
クリン
け
は別
ど、
なんです
お
か？
酒の神様。
そうですか。ジクリンはいいんですね。なんかそっちの荒々しさを持ってた神様ってイメージがあります。そうでもないのかな。私はですね、とりあえず神様っていうのを信じてますね。大いなる宇宙意志を信じてます。そういうものは絶対あるって。
そう
で、以上でご質問の答えになってますでしょうか。じゃあ次がナオタスさんから。セックスイコール神聖。大いに同意です。命の源ですからね。セックス
そうです
が
ね。
神聖でなくてどうするんだって
でもだからといって、エロっていうか、自分がこう好きとか、ただのそっちの方も否定するんじゃないんだよ、それ。別にそれでいいの。でも、その先に入ってよと。ほら、なんだっけ、インドの果樹の穂って寺院があるんでしょ、昔から。いろんな絵がこう、ね、レリーフであるの。あれが外にブワーッと書いてあって、観光で行くと、なんか現地の人がほらほら、これがこれが、なんかニヤニヤするんだけど、あれ外でしょ。 その中が神殿でしょ
う。
その意味にみんな分かんなくなっちゃうんですね。外から別にそれで遊んでたっていいんですよ、なんだって。
なんかこう極めると反転していくっていうのが何でもあるかなと思いますよね。
そうですね。
すごく俗なるものを極めると聖なるものに行って、聖なるものを極めると俗なるものに行くっていうような、そういうのがある気がします。
最終的には一つのもんですよ。
ねえ、表裏ですからね。突き抜けたら裏の方に行っちゃうっていうね。
そうね。だから思いっきりネガティブなんだ、思いっきりネガティブなものに好奇心っていうか、興味で見て、または味わって、ってやってみるといいんだけどね。
シンセリティ41さんから、私は統合失調症であり身体障害者です。まあ大変ね、大変という言葉で一言言うの違うのかもしれないですけど、教えてくださってありがとうございます。T1011さんから、離婚してから会っていないけど発達障害の息子がいます。どうなっていくのか心配だけど、普通の個性として考えればいいのでしょうか。サポートが必要な個性でいいんじゃないかと私は思っているんですけども、どうなんですか、稲本さんは。
少なくとも最低限、誰か、こう、なんかそれをサポートする人にチャンスを与えてくれてるでしょ
う。
だからその点ではそれ対等なんですね。する人もされる人も。だから、なんでしょうね。なんか、みんな個で何かにならなきゃって、自分の何かのね、成功とかね、安定とかなんかの方向いてたのが、やっぱり、それによって生かされてることに気がつく方向に今世の中に行ってるんだと思うんですけどね。その、一要素でしょ、そういうことは。
いや、本当に多様性は豊かさのもう一言で言っちゃうの乱暴なのかもしれないですけど、どんな微生物だってそれがないと生態系が成り立たないとか、そういう、こう雑草なんて呼ばれてるけど、雑草なんて一つもないとかね、そういうことと近いような、どんな命もすごい尊くて、周囲で支えていてっていう、ということで、個性ってものすごいたくさんあって、そのうちの一つであるっていう、ことですよね。で、どんな人だって絶対にサポートが必要で、そういう意味では全員がサポートが必要で、いうことに尽きる気がします。
私にはやっぱこうね、命令して、餌くれて撫でてくれる人いないとダメでしょ。
どなたかよろしく。
それがないと、私も一人になっちゃうと、だって自滅するタイプだもん。誰か突っ込んでよっていう。
遅くよかったわね。ちょっと妻に先立たれて早く死にますからね。どなたか、稲本さんに愛の手を。
いや、と思ったら、最近に母親系で親戚から見合いするかっていう話が来ちゃった。何それって、この年になって。
独身でいらっしゃるんですね。関東にお住まいですよね、お父さん。
はい、鎌倉です。
あ、鎌倉、いいところにお住まいに。我こそはとも女性の方はヒーリングスペーススフィアで検索して稲本さんにご連絡。
じゃあなんか、そういう受付のページでも作る、俺。
私は上タイプで M 系な男性を求めてますっていう、鎌倉に住んでみたい。
本当に目になんかほら、マスクする人はダメよ。そういうのは私ダメだから。
ムチとかろうそくとかそっちじゃない感じ。
それダメだ。愛でピシピシ、ペチンペチンってやってダメだぞこれっつって、あ、はい、わかりましたっつって、仕事しますって。ちゃんと、そうしてくんないと。ほら、ほら、何その格好は、何その腹はって、そうされたら私ダメだから。
愛のあるね、ヨヨチューさんみたいなね、YouTube ビデオ一緒に見れるような。
最後ちゃんと抱っこしてくんないと。泣いちゃうから、私。
面白い。
そうよ。いや、ずっと一人だったから、一人何役も自分の中でやっちゃうんですよ。でも、全くの一人でポツンとしてると全部自滅してっちゃうの、それが。役立ってないから。
なんか愛を求めてらっしゃるのが伝わってます。
でもね、いや、この前のもうそういうのでね、もういいやって思いましたよ。私はこの仕事を生き方に恋してんだなと。
あ、素敵な言葉ですね。
もうそれしかないじゃない。
まあ、必要なものを与えられると言いますからね、きっと本当に必要なものは必ずベストなタイミングで与えられるんでしょうと自分にも言い聞かせる。
あと私、はいはい。
まだコメントあるので読み上げますね。シンシリティ41さん、失って気づくのは寂しいです。そうですね。T1011 さん、教えていただくことはたくさんあります。感謝ありがとうございます。シンシリティ41さん、異性関係で性的にだらしない人いますよね。いますよね。で、なんか、まだまだ稲本さんも語り足りなさそうなんですけど、時間がちょっと濃すぎてますので、そろそろにしようかと思います。聞いてくださった皆さん、コメント寄せてくださった皆さん、ありがとうございました。本当に稲本さんも遅くまでありがとうございました。今度ぜひ、エロ、恋愛、恋バナ系で、存分に語り尽くしていただきたいなと。
私もそこら辺はもう大好きよ。
そこにすごく熱いというのはよくわかりました。
ただ、同じ男がよくやるエロ話はダメね。同級生なんかそういう話すると、もう本当に、なんだのなーって、何それって、お前自分の観念としてんのって言いたくなるの。
ねえ、女性性が豊かなんですよね、野本さんね、本当に。
そうね。だから30過ぎぐらいからこれやり始めてから、どんどんどんどん自分の中見ていくじゃない？すっごい女性化したもん。
いや、
だって、
ねえ、そう
マ
なっ
ニ
ち
キュア塗っ
ゃう。
て、で、キラキラするもん飾って、で、日清のカタログ見て、女性の下着見て、かわいい。これ、これ肌触り良さそう。何やってんだこれはって。
面
じ じ
白
でしたよ。
すぎ。面白すぎ。面白すぎます。ああ。なんかでもそういう方多いですね。この仕事をするにあたって、やっぱ女性性がわーっと豊かになって、一時ちょっとあえて女装して過ごしたって、やっぱ人、やっぱいました。
そうなんだ。私だけじゃないんだ。
違いますよ。あ、
や
名
っ
前出てこ
た。
ない。統一馬心理学をやってらっしゃる。あ、名前出てこない。なんとか先生っていう心理学者さんがいらっしゃるんですけど、その方は本当、お山になって過ごしたって言ってましたね、しばらくの間。あえて。
そこまでは。
いや、なんかすっかり長くなりましたので。はあ、どうもありがとうございました。とにかく多様性こそ豊かさで進化の源なのだという、で、それ違う者同士が出会ってから磨かれて成長するんだっていうことを、いろいろ恋愛とかを絡めてお話伺った気がします。で、パソコンみたいなもんだってことで OS が違うんだって話でもありますよね。
そうです
人によっ
ね。
ては MacOS の人だっているさっていう話でもあったなって、まとめると、そういうことかなと思い
で
ま
も
す。
なんか自分が気がついてないそっちが、に気がつくと、OS の幅が広がるしね。ゲームもできれば、表計算も何でもできるようになるしね。
人間はね、本当にね、MacOS と WindowsOS 両方同居とかできますからね。まあ、
そうで
こち
す
ら、
よ。
Windows、ノートさんのでやってるような感じがします。あ、また、最後の、コメント読み上げておしまいしますね。なおたつさんから、セックスを命の源って堂々と言ってくださって幸せです。こうやってセックスを賛美してくださる方って意外と少数派なんですよね。みんな多少後ろめたさを持っているというか、ということで、そ
セックスっていうか、エッチっていう言い方も私嫌なんですね。
う。
だから本当にメイクラブだし、目と目を見つめ合ってるマグアイだしね。マグアイってなかなかちょっと卑しいように撮る人もいいかもしれないけど、やっぱり
こじ
メイ
ら
クラ
せ
ブ
て
でしょ？
ます。メイクラブですよ。
だからそれはそうやっていき、ちょっとずつ気づいていくメイキングを、ね、長い時間かけてやっていくんじゃない？
ね、食べる瞑想とか、歩く瞑想の話出てましたけど、本当にね、クンダリーニ瞑想というか、本当にセックスを、すっごい瞑想になり得ますよね。味わいながらじっくりやると、すごい、精神的な気づきや成長めっちゃ大
女
きい。
性は神様になるよ、そこで。行っ
わ
て行って、その先行っちゃうと。
ー。おはー。いや、試してみますって言おうかと思って、すごいのあんまり言わない方がいいのかな。ちょっと
頑張っ
心
てくだ
配に
さ
なる
い。応援してます。
から。ありがとうございます。じゃあ試してみます。シンシリティさんも書いてくださいました。私イコール他人と差異ある肉体と魂の総称。良いことをおっしゃいますね。こちらこそありがとうございました。では、いつもの時がないので、そろそろ閉めたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい。 い。
はい。This is podcasting program. Podcasting. Radio. Music. Comedy. News. And so on.
スマホ印ネットラジ。